聖歌隊感謝します。天使のような歌声でまた御使いがここにたくさん動員されたことだと信じます。私は近頃2時になると目を覚ましてしまい、なかなか眠ることができません。祈り題目はたくさんありますし、準備することも多くあるので眠ることがなかなかできなくて、今日私たちの教会を一度建築してみたのです。一度皆さんに写真をお見せしたいと思います。近頃は AI がとても立派になっておりますから、私がこういうふうに建てたいんだとちょっと指示すると、イメージを言うとこのように写真を作ってくれるんですね。この場所に100坪くらいあるんですが、100坪ありますけれど、今現在私たちの教会の建物は79坪と言われています。なので実際に6階建てまでしか作ることができません。もう少し高く作るとしたら、この後ろの土地なり、また隣、後ろか隣の土地を買うことによってまた広げることができます。まず私たちの教会のこの自体的なもので、ちょっとイメージとして作ってみました。6階建てとして今このようにやってるんですね。一つずつ見せてくださいますか。右側の1階にはカフェと幼稚園と駐車場と食堂、そのようにして2階、3階は、まあ、500席を欲しいと言ったら、この規模をもってでは消防法にかなって伴ってちょっと無理だということだったので、400席までが配置できるということでした。そしてこれを2から3でやると300、400人が座ることができて、今このように放送室、また通訳室と6つの部屋をちょっと分けてやってくれたら、6つのようにやったら、僕井先生が願うままに、AI が作ってくれたんですけれども、このようにイメージを持って皆さん共に祈っていただきたいなと思う中で、私はこれを作りました。私たちの教会は今年から、この年のうちにそれを繰り返してくださいという、切なる祈り題目を持っているので、これを持って祈りを始めるならば、一度に一遍に行うのではなく、神様はすでに、私たちの祈りをすべて積み重なることを願われておられ、この祈りを積むことを願われておられます。その中で神様の時刻表がしっかりときます。なのでイメージを持ちながら皆さんお祈りお願いします。もう一枚、私たち3月から新学校を始めますね。となると、一昨日の在職セミナーでお伝えしたんですけれども、ロゴを、これを私がこのように作りました。名前は、東京国際新学校。東京国際新学校という名前で、このようなイメージとしてロゴを作りました。私たちの教会が、新学校として認定を受けた学校とするためには実績がなければなりません。3年ないしは4年、実績があるべきで、その実績をもとに申請すると早く認定を受けられます。しかし、この実績ないまま建物を用意したり、実績がないまま申請を行ってしまうと、許可されない可能性の方が高いのです。なぜならば、20年間運営ができる経費がなければなりません。そこで教えられたのは、宗教法人がありますから、その約款を変えて、規則を変えて申請して、3年の実績を満たし、その実績のもとで学校法人へ移行するならば、得ることができる。 まあ、そういうことも詳細に教えてくれました。なぜ国際進学校にしたのか、東京国際進学校なのか、国際進学校というのはある面多民族ですね、全世界から。そのような MOU を作って活動することのできるような決動力、とても文書的にも行政的にも優しく作ることができると書いてありました。また韓国とつながっている首都国際大学、大学院、進学大学ですね。そこでは今学生が1000人くらい集まって勉強していると言われています。そちらの学校では私たちのこの日本に学校を建てますと MOU を結んで、すべての卒業証書を法人が出てくるまでは首都国際大学、大学院、大学院大学校としての名前で卒業証書をくださるそうです。その卒業証書の下で、博士志望だったり、もっと学びたいのであればどこにでも入ることができるような文教区の認定を受けているということなので、その資格を得ることもできるそうです。また日本にある学校をはじめ、MOU をまた結んでいきながら、共に刺激を進めることができますので、私たちの教会がこのように新しくお祈りをしていただきながら、準備されるように主の皆によって祝福します。今回の元旦メッセージ、ハバクク3章2節の御言葉です。この年のうちにそれを繰り返してください。今日、三章二節には、主よ、私はあなたの噂を聞き、あなたの御業を恐れましたと、ハバククはイスラエルの国が堕落していて、偶像に陥っていて、神様の御言葉を聞かない、従順しない、そのような危機の中で、神様はバビロンを引き起こされ、バビロンという国によって、イスラエルの国を、南ユダを完全に滅亡させよう、神様はもうそのように計画を持っておられているところです。しかし、ハバクク預言者は、そのような姿を見て、神様の御前で祈り、私が神様のこの御言葉をあの民たちに悔い改めて戻ってこれるように御言葉運動をして、祈りの見張り人として祈り運動をして、あの彼らを神様の御言葉をこの福音を伝えますから、決してこの国を滅ぼさないで回復してくださいという祈りです。でも神様はその祈りを聞いてくださいました。私は日本の地、今、教団ごと無牧教会が増え、教会がもう閉ざして牧師先生は減少し、進学校もなくなっているような危機の中にいます。だからハバクク預言者のような麻布福音教会の全生徒は、日本のこの土地を見て、日本の教団を見て、無牧教会を置いて、私と皆さんは神様にハバクク預言者のように鳥なし祈りができるべきです。だから進学校が大事なのです。私と皆さん今日、この日本の地、日本の教団、日本の教会、この宣教現場を置いて神様、私、神様前で目覚めて鳥なし祈りをします。いつも祈りでその災いを防ぎます。その偶像を防ぎます。という鳥なし祈りをする者が立ち上がるならば、神様は必ず皆さんを通してこの日本、福音化されることだと信じます。その内容をもって祈ってください。ならば、なぜ、ハバクク預言者は、主よと言いましたか？主よ、私はあなたの噂を聞き、主よ、あなたの御業を恐れました。ハバクク預言者は、噂を聞いて、その御業を見て恐れたと、一体何の噂を聞いたのでしょう？皆さん、日本の地に生きて、日本で暮らしている全ての未信者は、決して、イエスのことを知らない状態に陥っています。それは神様いないまま生きていきます。だから神様という存在を恐れません。すなわち神様の御言葉を聞いたところで驚きません。 皆さん福音を伝えたとしても未信者たちは、私そんなところにいるのと驚きもしません。神様を信じていないので、神様のことを知らないので驚きもしないのです。結局私たち人間の呪いと災いの問題、罪によってきたものですね。この罪悪、罪に対する感覚がないのです。罪に対する感覚がないのです。罪を話しても罪が何かが分かりません。ただ倫理道徳的に犯してしまえばそれが罪。聖書で言っている罪は神様を知らない罪を言っているのに、神様を知らないこと、神様いなくても生きていけるという考えが罪なのに、みんな罪に対して喪失してしまっています。だから霊的に 無感覚です。霊的に聞く耳もないのです。いくら伝えてあげても悟れません。霊的な話をしてあげても理解できません。だからハバクク預言者は何ですか、恐れましたと、びっくりしましたと。あんなにも未信者たちは神様のことを知らないまま、罪のことも知らずに暗闇に囚われて呪いと災い、すべての生活が崩れているのにかかわらず、神様の裁きが待っているのにもかかわらず知らないまま、そのまんまでいる事実を知ってハバクク預言者は驚きました。なのに誰は驚いてませんか？未信者たちは驚いてません。恐れてもません。災いが来た？呪いが来た？あなたの生活が崩れるよ、滅びるよ、と言っても瞬きすらしません。それでも神様の御言葉が理解できないし、神様を伝えられても悟れないし、わからないのです。その状態を今日伝道者である私と皆さんは、その状態を知って早く恐れるべきです。私と皆さんが驚くべきです。彼らに福音を伝えなければならないんだと皆さんは驚いてください。皆さんまで感覚をなくしてはなりません。私と皆さんは驚くべきです。日本の地で暮らしている人を見てみましょう。もう神様がいない状態ですから、みんな自分中心です。みんな不従順に陥っています。みんな神様いなくても生きていけるんだと考えます。お金さえあればいい。私は成功すれば生きていける。たくさん学べば生きていける。より熱心に努力して株を持っていれば生きていける。そうやって肉体的に生きることはわかるのですが、霊的にはもう滅亡状態にいることをあまりにも知らずにいます。皆さん、すべての問題の根っこは神様がいないことから始まってます。神様を知らないことから始まってます。人々はなんで精神的に制せられますか？学んでないからですか？無知だからですか？いいえ。誠に神様がいなくて霊的に枯渇してます。神様の御言葉福音で自分の問題の解決ができないので、その問題に飢え渇いています。もう精神的に制せられるしかない。肉しか見えてこない。ですからサタンは完全。未信者を騙しています。いつも騙します。偽りを誠に真理かのようにして、自由も歪曲した自由、誠の解放、誠の自由じゃなくてもう曲げちゃってます。一時的なもので自由を得ようとします。一時しばしのその自由を求めます。皆さん、だから人々は神様いないまま成功すると、結局その成功したことをもって堕落するのです。快楽に入ります。物質が全部だって思って傲慢になります。皆さん、物質がまるで神様のように神々になっています。 だからたくさん所持している人は自由に見えるけれども、その人と深い会話をしてみてください。恐れ怯えています。不安で怯えています。果たして私のこの事業は最後までうまくいくのだろうか。環境が変わり、社会が変わり、政治が変わり、時代ごと変わっていくのです。大きな起業家はその大きな企業であればあるほどその分悩んでいます。なぜ？不安なので。だから偶像を訪ねて、迷信を信じて、自分の神々を探し求めるしかない。宗教を見つけるしかない。不安なので。このような霊的状態を皆さん、私と皆さんは早く目覚めてみるべきです。皆さんの周辺の人、出会う社長、たくさん学んだ人、たくさん思っている人、今何をしてきているのかを早く見てください。この霊的な事件を見ることができなければ答えはあげられません。むしろその人と仲良くなって、遊ぶことに忙しくなって、楽しむことが忙しくて、自分も知らないうちに福音はどこか置いといて、私もその中で楽しんでいます。それがまるで幸せかのように思い、もうとても肉体的ですね。霊的に見れないので。神様がなんで皆さんにその人に出会わせられましたか？なんでよりによってこの人が私のことを好きですか？皆さんに福音があるからです。皆さんに人生の回答があるからです。何か私のその植え替えている部分を解決したい。だから皆さんを探していたのです。ならばそういう霊的目で見てください。よって社長と一度話すときでも、肉体的には幸せでお金もあってどんどん使えてしまいますけれども、内側は自分の問題がとってもいっぱいで、ならばその答え、私と皆さんは見てあげてください。そうなるように主の皆によって祝福します。ローマの6章23節には、未信者たちは罪と死の中にいるのです。だから快楽の中でも自分を責めていきます。面白いって言いながらも自分を責めていきます。ずっと恐れに陥っています。だから年を取れば取るほど、進めば進むほど死に対する不安、口で言い表すことはできません。いくら成功しても金持ちのように平安がありません。そのような姿を皆さん、私と皆さんはハバクク預言者みたいに、イスラエルの国が一体何がなくて、何がうまくいかなくて、神様をもう滅ぼすと決断されたのかを知って、私と皆さんは驚くべきです。そうなるように願います。未信者たちは実際現れた現状を見るのです。生活の意味を喪失したまま生きています。なんで生きているかもわからない、なんで稼ぐのかもわからない、目的がない熱心、目的がない成功、肉体的に生きておりますが、私たちは結局霊魂というのがあるので、神様を見つけようと見出しそうとする中が見えるんだと、心が見えると書いてあります。全部手に入れたとしても植え替えている。福音を持っている私たち生徒は、すべての人たちを霊的な目で見るべきなのです。どれくらい空虚、虚しいんでしょうか。皆さんには、えばってきて高慢に、あるふり、持ってるふり、これをして成功したよって、そういうふりをしているんですが、皆さん、彼らは家に帰ったらナーマン将軍です。ナーマン将軍ってどんな人でしたか？軍服をしっかり着いて、きらめく星、かっこいい帽子をかぶって、また星がきらめいていました。すべての人が見て、ナーマン将軍さえ見れば、わあ、立派だ。尊敬します。 あの人はどうやってあんなにも成功できたのと。でも家に帰ったら何ですか？軍服、その服を脱いだら、もう全皮膚はもう病です。産んでいて、皮膚が荒れていて、痛みがもう口で言い表すことができないです。その悲惨な姿、福音を持っている私と皆さんが現場を見ないといけません。皆さんの周辺の人たち、いつもこの目で見てください。もう産んでいます。産みがもう出ていて、苦痛がもう痛々しいです。なのに、そんな中、幼い少女がナーマンの家でお使いごと働き人として来ていたのです。ナーマン将軍が軍服を脱いでお洗濯をしようと出したんですけれども、血や膿がいっぱいくっついていた。皆さん、洗濯だけしたんでしょうか、少女は。その洗濯をしながらナーマン将軍を診断するようになりました。この人は将軍なのに答えがないんだ。だから霊的にこうやってあらわになってるんだ。行って伝えてあげよう。将軍様、エリシャ先生にさえ、エリアにさえ出会うならば、あなたは癒されます、治りますという一言葉を言っただけで、その一言葉を聞いて金や銀を全部積んで馬に乗って、エリアに会いたいからエリシャを探しに行ったんですね。ヨルダン川で、そしたら愛もせずに7回ヨルダン川を出入りしなさい。一度二度入って、まあ、6回まで入ったのに何もなんか兆しが見えない。でも最後7回入って出た時に、すべての皮膚は赤ちゃんの皮膚のようになったと記録してあります。何ですか？私たちは、ナーマン将軍のその幼い少女になるべきです。ナーマン将軍の家政婦になるべきです。そこで診断してください。この人の上かわき、この人の痛み、この人の解決できない問題、この問題ゆえに苦痛を受けていたんだ。あなたには答えがあります。私が出会ったキリストがあります。私が出会ったすべての問題解決者がおられます。一回聞いてみませんか？皆さん、福音を伝える機会ですね。その人を生かし、その家紋を生かし、全専門性を生かし、その生活丸ごと生かすことができる絶好のチャンスです。いつも私と皆さんの生活は、未信者の世界に行った時にこういう霊的な目を持って、この福音の内容を抱いて答えをあげるために行って暮らすべきです。それが正常的な信者です。いつもそれ考えてください。この祝福を味わえるように願います。未信者たちはいつも空虚、虚しさに疲れ果ててます。関係が破壊してあって、葛藤だらけで傷だらけ。何か一個つまずくともう許すことできません。繰り返される失敗は続いていきます。同じ問題が繰り返し繰り返されます。絶え間ない習慣的な中毒があります。皆さん、でもそれは人たちの性格だと言うんですが、それはいいえ、霊的問題です。性格じゃなくて霊的問題です。その習慣で中毒になっている、それはもう霊的問題です。何の？福音で癒せます。福音で答えをあげるべきです。ですから、ハバクク3章2節で、この御言葉は福音の始まり。主よ、私はあなたの噂を聞き、 あなたの噂を聞いたと、主の噂を聞いた。私と皆さんはイエスがキリストである噂を聞いた人たちで、それを信じ、神様の子供になり、身分と権威が回復されました。すべての呪いと災いからも解放されました。私の周辺にいる未信者に一番必要なのは何でしょうか？一番重要なのは何でしょうか？福音が必要です。福音の答えが必要です。福音の答えをあげる皆さんとなるように願います。福音はキリストです。キリストは十字架で私と皆さんのすべての呪い、災い、運命をそこから解放してくださいました。その十字架で。サタンの権威を滅ぼし、それが十字架です。死の権威を打ち勝たれました。地獄の権威も打ち勝ちました。神様に出会うすべての道を開かれました。それは十字架です。解決してから終わったじゃなくて、もう今も復活して私たち共におられます。今も。毎瞬間、今も共におられます。共にいて導かれます。だから皆さんは、いつも出会えば福音を持って、なんでメシアが来られるべきなのか、なんでキリストが来られたのか、なぜその方は十字架で死なれるべきなのか、死後なんで3日目に復活されるべきだったのか、皆さんそのような答えを持って、相手に人生の方向を設定してあげてください。生きる理由を設定するのです。すべての生活の目標が何であるか教えてください。誠に私と皆さんは、このものすごい祝福を受けました。ですから、私たちも、イエス・キリストによって、すべての問題の解決を受けました。皆さん、身分が与えられ、権威が与えられました。これをもって、完全なる転換点を迎え、これからはミッションを持って、使命を持って生きていきます。これ以上、呪いと災いが皆さんに触れることはできません。皆さんを倒すことも滅亡させることもできません。私たちは転換するべきです。解放されたのですから、人生ターニングポイントするべきです。何で？皆さんは未信者じゃないです。皆さんは神様の子供です。皆さん悪魔の奴隷じゃなくて神様の相続者です。この世の中生きる中でどんな苦しみがあっても恐れる必要はありません。大胆さを持ってください。恐れはいらないです。皆さん呪いが来たかのように見えてもいいえ、イエスの命が皆さんの中にある以上、皆さんすべて祝福の通路に変わります。祝福の通路に変わります。その確信、皆さんが持って勝利してください。この確信を持って皆さん、周辺の人を生かしてください。皆さん、精神的に制せられているとおられますか？私はもうそれのせいで伝道できないし、福音伝えられません。私は薬を飲んでいるんですとか、いますか？その問題は、イエス様が十字架で完了されて完全なる解決されました。ならば、これから薬を飲むにしても精神的に制せられたとしても、私の人生のターニングポイントがあるべきです。何の？ミッションで、使命で、伝道者として、一人一人出会って福音を伝える人として、そのように転換してください。何？私は神様の子供。なんで？私は神様の相続人だから、私は恐れて生きる人じゃなくて大胆に生きていける人だから、私に来たすべての呪いは呪いじゃない、すべて祝福の通路である。私の痛みも祝福の通路、私の失敗も祝福の通路、 私の難しいことも祝福の通路。皆さん、なんで通路になりませんか？それは私の考えをしているからです。神様の御言葉、約束のままに信じないで自分の考えをしているから。未だにも私がやらないといけないと考えます。私が解決しなくちゃいけないと、私が熱心にしないといけないと。聖書では、いいや、あなたは何もできない。私があなたの問題終わりにしたよ。終えた私はあなたと共にいる。もう全部完了した私があなたを導いている。完了した私があなたのすべての祈りを聞いてあなたに応答するんだ。ですね。それが約束されました。だから大胆になれます。何で？その約束を信じているからこそ大胆になれるのです。今年は皆さんの考えにとらわれないでください。皆さんの水準じゃないですか。それは皆さんの限界じゃないですか。私の水準、私の限界にとどまっています。それは目に見えないサタンが皆さん何にもできないように奴隷として、奴隷にしてしまっているのです。もう何にもできないように捕虜にしています。だから、無気力で無能で、何もできない人たちが、まあ家族から私を見るには、どれくらい嫌な存在でしょうか。嫌な存在。だからいつも喧嘩。口喧嘩、家庭内の不和、ずっと生じます。なぜ？ずっと自分の水準で生きていて、自分の限界のままで生きているので。それを乗り越えるのが福音です。皆さんが解決するじゃなくて、イエス様が十字架でその呪いと災いは完了したと言われました。その方が皆さんと世の終わりまでいつも共にいると約束されます。その方が人生を新しく導かれると約束されました。その事実を信じて、大胆であってください。これからはもう大丈夫。神様が私を強くしてくださるならば、これも全部解決できる。これに囚われて、この問題に捕まって、未来の準備もできない？それは騙されていること。と言って皆さんは、福音を持って、皆さんの考えを、御言葉で変えてみてください。御言葉で変われば変わるほど、あ、神様がなされるんだ、本当に神様が共におられるんだ、神様がこうやって準備され予備されていたんだ、すべては神様が備えられていたと一度感じるときに、皆さんの信仰強くなります。奇妙なことが生じてももうびくともしません。神様がまた良い機会をくださった。神様にひれ伏しなさいと祈る機会が与えられた。神様御言葉にもっと入って私の霊的状態を変えなさいとより良い機会をくださったんだ。それが福音を持つ人の解釈です。そういう解釈をするだけでも皆さんどれくらい能力がある人ですか？人々は解釈ができません。問題が来たら問題に捕まって問題にはまって問題で悩んでいます。葛藤して傷そのまんまです。問題解釈ができないので、皆さん問題を解釈してください。何で？福音を持って、神様の御言葉で。神様の御言葉はパワーです。ダイナマイトです。ものすごい力です。それが神様の御言葉です。皆さん、たくさんの人と会話するときも、私の考えで相手を見ると、私の水準にしかその話はなりません。だから傷つくのです。皆さん、話した後に試みに会って、葛藤して、自分の水準だけの話だから、私に入っている考えばかり話すから。何を変える？福音へ変えなさい。神様の御言葉を持って変えなさい。神様の御言葉は能力があります。 またものすごい立った勢力を得ることができます。今年は皆さんが出会うすべての人を人生の答えを福音であげてください。生かしてあげてください。皆さん、人を見る先入観も全部捨ててください。神様が皆さんを確かに力くださって働いてくださいます。ならば何をするべきですか？神様の前でひれ伏して祈る、鳥なし祈りを始めるべきです。皆さん自身のためにもたくさん祈ってください。でももっと重要なのは、私の周辺の人を置いて皆さん祈ってあげられるべきです。住職者の方々、在職者は教会の各機関を置いて祈ってください。生徒一人一人、次の世代、後代一人一人を呼んで名前を呼びながら祈ってあげてください。皆さん、正直な真実な会話を一回やってみてください。長老さん、私はこういう問題があるんです、私のために祈ってくれませんか、祈り題目を渡したり、監視さん、私こういう問題持ってるんです、でもどうやって祈ったらいいか分かりません、私は神様御言葉を聞いてもどうやって御言葉を適用したらいいのかが分かりません、神様の御言葉をしっかりと悟りたいのに、監視さん、私に祈りを教えてくださいと、正直な話、集まるたびに各機関でそういう話をし合ってください。今日あの人の髪型はなんでああなっちゃったかな、なんでああいう服装なんだろう、教会の中でそれダメです。霊的に話してあげてください。世の中で皆さん生きてこられたでしょう。毎日の生活どれくらい大変で辛かったですか。どれくらいの悩みや葛藤が生じて、その問題たちがあらわになってましたか。それでも私は神様を信じていて、神様御言葉で力を受けて勇気をつけられて、あ、私も解放された、慰められた、力を受けられたと言って、やっと教会に来られたでしょう。教会に来てからは皆さんは回答を受けてまた戻るのです。力を受けてまた行くのです。すべての考えを変えて向かっていきます。未来、すべての祝福を前もって見て向かうのです。それが教会です。教会に来てこのような霊的状態が変わる時間となるべきです。ある面、それだけでも、まずは未信者の家族に会ってもそこに浸されちゃうんですね。影響も受けちゃうんですね。あなたのせいだって言いながらまた喧嘩が始まったり、でも神様から見るに皆さんがもっとマシな人です。神様御言葉を聞いて向かうので、霊的に何か感じてまた向かうので、神様は誰に働かれるのか、皆さんに働かれます。だから喧嘩じゃなくて、家族を生かす人、元気づける人で勇気を与える人、このような影響力を皆さん家庭で及ぼすとしたら、とある生徒さんが自分の旦那さんにイエス様信じて、信じるのよって言うけれども、あなた一人でよく信じなさいと言われたそうです。あなたがちゃんと信じなさいと、私にはもうタッチしないで、私は無宗教だと言って、ちょっと教会に行こうと誘っても、いやいいよと、もう耳が閉ざしていたんですね。だからこの方はでも知恵を持って、教会に行こう行かないでとも何も言わずに、旦那さんがご飯を食べて朝カバンを持って と扉を開けますよね、出勤の時に。その後ろの姿に向かって、主イエスキリストよ、私のこの旦那さん、福音を聞く耳を開いてください。と言葉で言ったんじゃなくて、聞こえるように言わずに、心の内側で、カバンを渡しながら、この福音を悟れた旦那になれますようにと。ずっと、何年間も祈られました。その何年間も祈るというのは難しいですよね。もういいやってなっちゃいますよね。何年も祈るのは難しいのですが、毎朝出勤するときにその後ろ姿に対して何年間も祈ったと。そしたら神様が働かれたのです。どんな働き？旦那さんが朝ごはん食べて気分よくご機嫌に出勤するんですが、会社に行った途端に後ろ姿引っ張られた感じでもう痛かったんだと。それで旦那さんは自分も知らないうちに、主イエスよ、私を治してくださいと祈ったそうです。決してキリストを伝えてくるなと言っていた人が、教会に行こうと言っても行かないと言った人が、数年間奥さんがずっと祈っていた時に神様の救いの時刻表が来たので、もう後ろが引っ張られたかのような破裂の痛みがあって、でも自分も知らなかったのに、知らないうちに、主イエスよ、私のこの頭を癒してくださいと、治してくださいと祈ったら、ちょっと収まったので病院に行ったそうです。病院に行って少し入院したら治されたと。でもそこで言ったのは、家に帰ってきて奥さんに、私今日から教会に行きたいな、あなたと教会に行きたい。皆さん、それがまさに祈りの応答です。何でもないように見えても、皆さんの祈りは神様が受けられているので、皆さんの考えも神様が全部受けられてます。ある日神様の時刻表は必ず来ます。私たちが伝道するじゃなくて、神様の時刻表に伴って叶って帰ってくるのです。だから私たちは神様の前で取りなし祈りをするしかありません。ずっとその人のために祈ってあげるしかありません。ある日神様の心、主がルディアの心を開かれたように、祈る対象のすべての心の門が開かれる日が来ます。それが祈りの応答です。今日から皆さんの心の中、出会う人ごと、みんなその祈りの対象者として取りなし祈りを始めてください。切に祈ってください。皆さんができることは祈りしかありません。祈るのです。どうすればあの魂は救われますか？神様を信じますか？あの人は大変で辛い。呪いと災いあらわになっていて苦しいはずなのに、サタンがその人の心を堅くなに堅くして、福音を信じさせないように、御言葉が聞こえてこないようにしているが、神様、あの心が柔らかい心に変わるように変えてくださいと祈るならば、神様がある日柔らかくしてくださいます。イエス様を誠に信じるのです。これが伝道です。今週、今年はこちらを皆さん体験されるように主の御名によって祝福します。締めくくります。皆さんが未信者を見る目を開いてください。皆さんは福音の回答と答え持ってます。誠にキリストの奥義を伝えてください。相手が抱えて持っている問題を癒してあげてください。答えをあげてください。そして今年、私と皆さん心の中で決断します。今年、神様、日本の教団とつなげられますし、無牧教会とつなげてくださいますし、神学校が開かれます。ならば、今から祈るべきです。神様、私は取りなし祈り者となります。私は、出会う人ごとに福音を伝える、御言葉運動する人になります。伝道運動する人になります。私は、高台たち、幼い頃から、御言葉で根っこを下ろさせます。 私がいるすべての職場、現場、地域、現場、家庭、事業場、出会うすべての未信者の現場、私を通して、この地域が福音化されますように。この5つをもって皆さんは、今年、この応答が継続してくるので、その時に神様、教会をリバイバルされ、日本を リバイバルされ、世界を生かされる祝福が望まれることだと信じます。一度お祈りしましょう。神様感謝します。貴重な御言葉をくださって感謝します。元旦メッセージ、新年メッセージをもってこの年のうちにそれを繰り返してください。愛する生徒が霊的な目が開かれて出会うすべての人に、霊的な目を持って人生の答えをあげる証人となるように働いてください。感謝を捧げ、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。